頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院から鈴木千恵子看護部長をお招きしてお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年の夏に新病棟での業務がスタートしまして、生成リハビリテーション病院は間もなくグランドオープンとなります。250床に増床し、日本最大級のリハビリ病院となるわけですが、現在の意気込みなどをお聞かせいただければと思うんですが。
はい、当院は静岡市の中心部に位置するリハビリ専門病院です。患者さんが今入院している病院からも非常に近くに位置していますし、交通の便もよく利便性の高い場所です。近々病床数も増えて、スタッフも充実させて、患者さんに十分なリハビリを提供できるように準備をしております。
はい、
脳血管疾患や大腿骨頸部骨折の患者さん、ご家族、ぜひ多くの患者さんにご利用いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。で、新病棟について患者さんの様子とか、こんなご意見があったわなんていうことがあれば、ぜひ教えていただきたいんですが。
はい、新しい病棟は夏に完成して、完成後間もなく古い方の病院から移りました。新病棟は新築ですから、非常に施設はきれいです。はい、加えて設備の面でも大分充実が図られました。旧病院との大きな違いは、看護とリハビリが一つのフロアで完結するようになったことです。入院されている病棟でリハビリしていますから、患者さんたちは自分のリハビリが終わってからも自分のお部屋に戻らないで廊下に出て、他の患者さんのリハビリ風景を眺めている姿も見受けられます。患者さんたちからもスタッフからも大変喜ばれていまして、はい、まあ良かったなっていうふうに思っています。
はい、私も見学させていただいたんですが、もう本当に今あの看護部長がおっしゃった通りですよね。はい、景色も良くて開放的で、はい、であの患者様も生き生きとリハビリしてらっしゃるように思いましたし、セラピストの方々もそうですし、看護師の方々もこう笑顔で患者様と接していらっしゃいました。とても印象的でした。
ありがとうございます。
さて、この後の増床オープンに向けての、はい、どうでしょう、課題といいますか、今後こんな風になったらいいななんていうことはあるんでしょうか。
そうですね、あの年内には旧病院の改築も終了し、まあ、来年早々には病床数も大幅に増えてのオープンを予定しています。まあ、今のところ看護師不足は県内全般の課題ではありますが、当院も増床に向けて看護師を大募集しております。
大募集ですね。
はい、回復期に、まあ、現在興味をお持ちの看護師さんや、今一旦現場から離れてしまっていて、まあ、リハビリの経験ないんだけど、もう一度どこかで働いてみようかなと思っている看護師さんは、ぜひ一緒に働いてみたいと思いますので、ご応募ください。
ありがとうございます。はい、さて、回復期病院である生成リハビリテーション病院の看護についてもお伺いしていきたいと思います。仕事内容などを教えていただきたいんですが、はい、まず人数などの体制はどのようになってるんでしょうか。
はい、まず体制って言いまして、あのここで働く看護師の人数ですが、はい、まあ、この人数というのは診療報酬で決められている数というものがあります。はい、でこれはあの私たちのリハビリテーション病院で必要な看護師の数は、入院患者さん15人に対して1人、この人数を配置するようになっています。はい、ですので今現在私たち100床ちょっとの病院ですが、まあ、看護師は50人弱おります。
はい、仕事の内容というと具体的には。
そうですね、あのリハビリの 看護っていうものは、まあ、障害を持って入院されている患者さんが対象になります、はい、でその障害を自分自身で患者さんは受け止めていくわけですが、はい、その受け止めていくプロセスと、それから自分で何ができてどんな動作に介助が必要なのかをはっきりさせて、そしてさらにその患者さんが何を望んで何をできるようになりたいと思ってるかを知って、
はい、
今ある残っているその人が持っている機能を最大限に生かして、自分の生活の自立に向けて頑張っていこうとするのを援助する、それがリハビリの看護です。
はい、
リハビリの看護には大きな3本柱と言われるものがありまして、まあ、回復期リハビリテーション病棟ケアの10項目と、それからセルフケア能力の開発、そしてもう一つ健康の維持管理、これが3本柱となっています。
なるほど、
はい、具体的にお話しさせていただきますと、はい、1つ目の柱のケア10項目はどんなことかと言いますと、食事は食堂で食べましょう、口から食べる取り組みをしましょう、排泄はトイレに行って、おむつはできるだけしないようにしましょう、そういうような非常に基本的なケアの提供です。はい、基本的なケアゆえに看護の質が非常にここは問われることになります。そして障害を持っている人としての尊厳をこの基本的なケアをすることによって守ることになります。はい、2つ目の柱としてセルフケア能力の開発というものがありますが、これはリハビリの訓練を効果的に日常生活の中で発揮してもらうように援助することです。はい、どういうことかと言いますと、まあ、医師がリハビリの訓練を組み立てて、患者さんは毎日そのリハビリのスタッフと3時間弱リハビリをやります。
はい、
ね、そして看護師は毎日患者さんが行っているベッドから起き上がる、寝る、食事をする、トイレに行くなどのリハビリの訓練を病棟での生活にどのように関わらせていくのかを看護師として計画を立てて実行していく必要があります。はい、患者さんの入院期間というのは限りがあります。
はい、
ですのでそのリハビリの時間以外の訓練がとても大切になります。
なるほど、はい、日常動作というところですね。
はい、そうですね。はい、それから3つ目の柱として健康の維持管理というのがあります。
はい、
これは個々の患者さんの状態を把握してリハビリの訓練が常に続けられるようにするための健康管理をすることです。はい、患者さんはリハビリ病院に入院することになった元の病気がありますね。
はい、
その病気が再発したり悪化したりすることを防ぐ、そしてもう一つは高齢者が非常に多いです。はい、いくつかの病気を持っている場合もあります。こういう病気を、まあ、今私たちは合併症っていうふうに呼びますけれども、この合併症の管理をすることも非常に重要です。さらに私たちの仕事神髄ですが、患者さんに寄り添って励ましたり共感したりと精神面のフォローもしていきます。そうしますと患者さんが言葉にできない心の中を感じ取ったりもしますので、時には私たちは患者さんと一緒に泣いたり笑ったり、これがありますが、まあ、常に前を向いて日常生活に戻っていくためには何が必要なんだろうを一緒に考えるようにしています。
寄り添って一緒に前に進んでいこうっていう気持ち、まあ、作業もそうですけれども、はい、そういったことが中心となってくるということですね。
急性期はどうしても病気の治療ですが、はい、もうこのリハビリテーションのところに来ますと生活の場面での援助になりますから、寄り添うことが非常に大切になってきます。
なるほど。
はい、
でもう一つ伺いたいんですが、やはりチーム医療も中心になってくると思うんですけれども、はい、
そうですね、リハビリの病院っていうのは急性期の病院に比べて多職種とのチーム医療、はい、共に働く共同というのが非常に大きな意味があります。生活する患者さんを中心に、まあ、リハビリのスタッフ、栄養士、ケースワーカー等と情報を共有しながらリハビリ治療をしていきます。ですが入院生活の中で最も長く患者さんや家族と接するのは私たち看護師です。はい、 なので、まあ、患者さんや家族の本当の希望を把握できますから、まあ、患者さんの立場から、まあ、全体のスタッフ、全体の職種を見渡してチームがバラバラにならないように調整する役割が私たちにはあります。はい、
ありがとうございます。質の高いリハビリテーションを望む多くの患者様の声に応えることができる、はい、そんな病院なんだなということがよくわかりました、はい、看護部長、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は鈴木千恵子看護部長をお招きしてお話を伺いました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
いただきを目指して2015-2016。 このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。